前回のお導きで何人かの方がせせらぎの音を聞かれましたね。今回もまた聞こえましたか？聞こえた方どなたか？ところはどうでした？もう一応聞こえましたか？他にどなたも前回ところ以外に聞かれた方はどなたでした？母でしたかね？
母と母
さん。さてさは、この旅はいかがでしたか？
聞こえませんでした。
そうですか。前回、トンタが、音が分かれて聞こえたと申しましたね。
はい。
それは、ある意味では当たっておりましてね。いつもはシャマナの周りから茶筅状にラッパのような形で音が広がってゆきます。お骨竜が来られてますので、ちょうど八の字を書くようにしてラッパのように音が広がっていくのです。トータはそのように見えないもの、普通の耳には聞こえないものを聞き分ける力を持っております。トータは来るのでしょうか？
はい、はい、来てきます。
そうですか。今からお話ししますこと恐れ入りますが、ことほほばれずに通知をお願いできますでしょうか？
はい。
あちらにお願いいたします。先日トータの治療を受けまして、シャマナは宿便がおりまして、そしてその後ほほばれずに辞任を受けまして、がんが取れたと言って喜んでおりました。ながらあれだけ何度も何度も彼の地において治療を受けながら、この治療を正しく理解しておりません。取っていただいたものはそのものが癌という形でお腹、体の中にあったわけではないのです。そういうものが取れるというものではないのです。例えば今医学により検査をして腫瘍の部分を取り除き、細胞を取り捨て しを満たしましたならば、よっとして、
彼は、
がんがあるという答えが出るのも知れません。しかし、先日、お褒めの夫婦が取り除いてくださったものというのは、がんを作るそのもとでございます。どのように申し上げても、最低限に世界で理解できるようにうまく説明はできませんが、そうですね、例えとして、地球にある火山の爆発を見てみてください。地球の奥深くに溶岩、その溶岩が噴出して火山ができますね。その場合、こういうものができたからといってその火山を取り除き、理科手術によって取り除き、そしてそういうものが出てこないようにと周りの細胞を焼くなりして穴を塞いでしまいます。そうしますと皆様の目にももう火山はなくなりましたね。がんは消えた。しかしそうしますと、地球の奥深くにある溶岩、それはどうなりますか。上に吹き出そうとしても、出口を押さえられ、しばらくはおとなしくしておりますが、どこかに出口を探さなければいけませんね。そういうように見える部分での治療、それに引き換え溶岩の活動自体を冷めさせて抑えてしまう。そうしますと地球も奥深くで溶岩の活動は停止しました。しかし皆様の目には歴然と火山がまだ残っておりますね。がんは取れていないじゃないか。こういう現象がいつも起こります。患者の手術でも胆石が取り除かれた患者さんが病院に駆け込まれるとまだ石が映っていたりする。そうしますと、これはおかしい、まやかしだということになるんです。しかし次元が違うということは、時間というものが皆様方の世界でのように働きません。ここまでお分かりいただけますか。そうしますと、時間を超えた、これもまた難しいので、例をそっと変えましょう。健康になる、あるいは、そうですね、わかりやすく、若返る。若返るということはどういうことかというと、数年前、十年前のよりよき、もっと元気があった頃の健康状態に戻るということですよね。例えば、そういう治療を 施すのが心霊治療の得意とするところなので、時間を戻すわけです。細胞に組み込まれた記憶をですね、皆様方の時間を超越して戻すわけです。そして簡単な言葉で、とってもこれは乱暴な表現なのですよ、すべてがこの通りではないのですが、時間を超越して若返っているわけなのです。しかしだからといってそれでは皆様の顔からシワやたるみが消え、70歳を過ぎたパケサーが40代のあるいは20代の娘さんのように見えるかというと、それはそのように参ります。そういうものは、そういうことができるというのは、それこそマジックの世界でございます。整形手術というものによって表面的に行うことでございます。シワが取れて、たるみが取れて、若々しくなったから、若返ったのでしょうか。いいね、それはあります。心霊治療を受けて、皆様がそのように見える効果をするに期待されるのなら、それは目になった方がよろしい。ミスによるマジックを受けられた方がよろしゅうございます。体の奥の奥の細胞の記憶を戻して時間を戻すのも一つですが、その細胞の、ね、波動を変えた、その元、この三年にまで遡り、それは皆様の時には幼少期に戻るかもしれません。ある時は前世にまで遡らなければならないかもしれません。病の種類、生き方、その方の軽い肌とかないとも、のそういったものに働きかける、そして皆様自身の体全体の細胞、体液すべての波動を変える治療のことを申します。時には即座に効果が現れることも多々ございます。目には見えないけれど、なんとなく顔色も違う、皆様にオーラが見る力がおありになれば、それは歴然とした効果が出ておりますのですよ。そういうものなので、よろしゅうございますか。正しくそれを理解してください。シャナも分かってないようです。ガンがそれかと言って喜んでいるんですからね。ガンの元になるものが取れた、あの取れたものがあのままでお腹の中にあったわけではないんですよ。よろしく言ってやってください。その元が取れた、集中治療に関して何か質問はございますか。ここにそのヒーラー本人が おられますが、彼もただ行ってはいるものの、なぜそうなるかはよく理解していないと思うのですよ。従いまして、ご質問があればお受けいたしましょう。まずこの件に関して。ございますか？よろしいですか？
全ての病気が治るというわけではない
ですか？ございません。そしてどの病気が治るのか、そのどういう理由で病気になっているのか、その原因によります。
はい、本物になるのを作り方したので、今残っているものの症状がそれ以上はなくなること
ね。それはありえないですよね。
だといいと思いました。ありがとう。
そこは皆様方、これだけは効果がないということはあるかもしれません。あるでしょ。しかし副作用がないのです。お薬は使いません。時間次元も超越しておりますので、痛みも感じません。時間を超越して初めて施される治療でございます。3次元、4次元の段階のエネルギーでございます。よろしゅうございます。
シャバナのがんの元が取れたということは、まだシャバナの体は完全に癒えてないということ
です。このがんの原因であったものは、ホホバレドゥが先日取り除かれましたが、日々生きていかれる中で、食べるもの、そうね、ありとあらゆるものが肉体に影響を与えますね。そういう点で、一旦中した病気が再発するということはございますよね。そういう点で完全に治ってしまうということは、どんな病気にも、どんな治療法によってもなされません。どうしてかと言いますと、生き続ける限り病を作る可能性はあるわけです。もう病の心配はない、肉体上のですよ。病の心配がないという保証ができるのは、実存会にお帰りになるときのためです。よろしゅうございますか？
あと一つ、
はい、
心霊治療を何度受けてもいいんでしょうか？時間を超越して、なんか支障が出てくるということはないですか？
それはございません。例えばよく心配されるのが、血が出ますよね。貧血になるのではないかなとか、たびたび受けて大量の血が出ますよね。そうしますと貧血になるのではないという心配、これは医学的には最もなことでございます。しかしさっき申しましたように、取り出されたもの、出たものは皆様自身のものでありますけれども、体の中にあってはいけないものしか出ていないのです。 そこが違うので、皆様方は持ってはいけない考えをいつも持たれる、口にしてはいけないものを召し上がる、そういうふうに入れてはいけないものをたくさんたくさん溜め込んでおられる。それが物質化して取り出されたものとお考えください。そして長い間皆様の肉体という社に住んでいたがゆえに、肉体の一部のように見えて出てまいります。しかし大きくこういうものが出て、こんなものが実際肉体の中にごろんと入っているはずがございませんでしょ。それはさっき申し上げましたように、根性の前世からもあるのかもしれません。長年引きずってこられた少年かもしれません。あるいは昨日罵声を浴びさせた相手の恨み、自分の怒りかもしれません。あるいは一週間前の暴飲暴食の結果かもしれません。そういうふうにお考えください。よろしいですか。
質問まで申し訳ないんですが。
結構でございますよ。
今聞いたのは11名でした
っけ。いいや、本当に8次元エネルギーを得てなさっていらっしゃるフィーガーの数は13名でございますね。この今地球の自然上昇に備えて、このような気づきを一人の一人でも多くの人に与えるために、そのような力を持った人がどんどん出てきております。8次元からのエネルギーでは何にしても、その程度次元も高しくはございますが、同様の見た目に同様の治療を施せる人は、そうですね、正しくはちょっとお待ちください、世界で30名を超えたということです。
それは人類がもっとそういうことに気づかなければいけないという気づきを与える啓発的な意図があってのことなんですか。
もちろん対応でございます。ご存知のように、本当はそれによって病人を救っていくというのがだけが目的じゃございません。それではとてもとても30人300人3000人3万人いても足りませんから、究極の目的は真理への目覚めでございます。そういう治療を施せなくても、そのような違った形で光の天使として降りてきている方が何千人います。そして過去10年前に生まれた子供たちの中、そういった能力を持った子供がたくさん出てきております。時間がないのです。よろしゅうございますか。それでは本来はお水を与えていただけます。 この椅子のお道口をさせていただくはずでございましたが、今日はですね、皆様の波動から気づいたことを読み取らせていただいて、私利滅裂になりましたが、お導きをさせていただきます。本日お話しいたしました顕著になるということですね。それがどんなに大事であるかということですね。どうしたらそうなれるのか、まず他人のいいところをどんどんどんどん見つけて、そして自分の欠点に気づき、それと向かい合って精進していくことと申しましたね。それに合わせてそう申し上げても、まあ、やはり理解できてない方もおられます。どうして謙虚になることが大切なのかと申すのはもう何度も申し上げましたので、また繰り返したくはないのですが、お分かりにならない方のためにこういうふうに申し上げましょう。謙虚にならないと本当の幸せをつかむことができないのです。皆様方はご体験の分け身玉としてここに存在していらっしゃる。ご体験の一部であることに変わりはございませんが、いつもご体験そのもの、ご体験このご体験のそのお力によっていつも直接守られているのではございません。ご大霊のご加護は人間のみならず全存在するすべてのもの、植物、鉱物、動物、皆様の目に見えないもの、すべてにご大霊の意図がある。すなわち存在するすべてにご体例の創造されたすべてにご覚悟が行き届くようになっております。お一人お一人のご覚悟を引き受けるのが守護霊様でございます。生まれた時からずっとついてくださっている守護霊様でございます。守護霊様がその次の高次元の先生として、その次また高次元の先生というふうにつながっていって、果てはご大霊に通じるということになるのですが、波動がとてもとてもそこまで上がってない場合は当然幸運のお力をお持ちのご体例のご加護を受けるなどということは難しいことでございます。しかし皆様の守護霊様とつながっている、つながっ 人がいるのですが、守護霊様は皆様をお守りするために、お幸せに導くためについてきておられるのです。幸せに、その中には使命成就はもちろんのことですよ。使命成就して本当にお幸せはございませんので、危険が及んだとき、間違った判断をなさろうとしたときには、修正をしてくださる。そのようにそのような仕組みになっております。それが守護霊様のご加護が届かなくなることがございます。それが何だと思いますか？どのような時にご加護が届かなくなると思いますか？
流された
時。そうですね、その流された時というのは、皆さんの一人と一人に当てはまるというのはどういう時でしょう？波動がどういう時に降りるんでしょう？具体的に申します。
自分の言葉ばかりしか考えない。
そうです、我です、私です、私の、私、私の、私の、私がたくさん出てくる間はダメです。守護霊様と皆様の間に、以前電子線のお話をいたしましたね。五大霊から、宇宙の遥か遠くから、皆様の生命を維持するためにいただいているエネルギー、そのように、そしてまた皆様と守護霊様はまた同じような感じの線で結ばれていると見えない、しかし確かな強い線で、紐で結ばれていると想像してください。そしてその紐ですよね、そこに皆様が、私はね、私が、私の家族は、私の子供は、私の仕事は、私のお金が、私のというたんびに結び目ができると、島の中に一つずつ結び目ができるのです。それを作るのが私、私、私です。そうしますと、守護霊様が皆様をお助けしたいとき、すっとこう降りてこられないのです。止まるのです、止まるのです。結び目でもよろしい、とにかく私は、私はということは、守護霊様と皆様の間に壁を作っているのです。ハードルですね。それをお分かりにならない、簡単なことなのです。ご自分のことを心配するのをやめて、人様のことを考え出したら、皆様は結び目もない、壁もない、そんな時には守護霊様がすぐ助けに来られるではないですか。そんな簡単なことが分かりません？それでも皆様は、私が、私が、私がと思った時、これだけしかないけど、あの人が困ってる、差し上げたいという時に、それをあげれば私にはこれだけしか残ってないという、そのような考えをするということは、もうお分かりですよね、言わなくても。たくさんある人が分け与えるのは、これは当たり前です。たくさんあるからあげられるのは、それをしない人はそれは悪魔です。 持って手もしない。なんと気に自分がこれをあげると困るかなと思う時にでも差し上げられる。それを思い切って嘘と思うのなら1ヶ月でもよろしいか一度やってみてごらんなさい。それで皆様が今よりより不幸になったりしたら元に戻って結構です。元に戻って私がにお戻りください。1ヶ月なさってご覧になれば1ヶ月前より今の自分がより幸せであることに気づかれます。そうするともう戻りたくはないです。お金とか物ばかりじゃないんですよ。皆様それぞれお持ちになっているもの、必要な度合いが違います。お子たちのいらっしゃる方、まだ小さいお子たちのいらっしゃる方、これからいろいろなことにお金も物もご利用でしょう。だけれど前にも申しましたように、時間はどなたにも同じように与えられておりますね。鬼も若きも魔女もどなたもその時間さえもご自分のため以外には使わない。朝から晩までご自分の時間をどのように使ったか、朝起きて身支度をして食べて仕事に行って、こうしてああしてお仕事で一生懸命働くから人様のためにしたということは、これはご自身のためになさっているのです。報酬を得ておりますでしょう。それがお仕事そのものが社会貢献大きなものならば別ですが、ほとんどの場合皆様それぞれが生活を維持していくためになさっているお仕事というのは、人様のために使った時間とは申せませんね。特別な使命を持ってその職場に置かれた場合は別です。そうしますと、ご自身の一日、寝るまでに、人様のために、どれだけの時間を費やしたか。まず一日から振り返られ、そしてご自身の一ヶ月前、一年間、自分の人生を振り返って、私は一生懸命こういうことをしてきた、ああいうことをしてきた、こうしてこういう成功を収めてきた、こういう、立派な地位を築き、こうして認められた。すべて自己実現。私、私、私なのです。そういうことでお分かりいただけましたね。私ご大礼から受けられるご加護は、皆様それぞれにこういうボールを与えられていると考えてください。そこいっぱいにご大礼のご加護を受けられることができるのです。しかし私は私はの方はもう私のことでいっぱいにしてました。何も入る余裕がございませんよね。でしょ、人様のこと、人様のため、人様を考えてますと、それが空っぽになっていきます。人様のために時間を費やし、人様のことをご心配し、そうしてますと、空っぽになって、空っぽになった分は全部、ご大礼のご加護でございます。見えないんですが、確か 皆様には見えない私どもにはそれが見えて、それ皆様に分かっていただけるのだ。目先の損得ばっかり考え、お財布のお金とか銀行の中のお金とか子供たち親そういうことばっかり考え、人類全体、地球全体、宇宙全体を考えてください。皆様方は、少なくとも皆様方は、それが使命なんですから。同じことを私は、道行く人に要求しているのではございませんね。何度も言うように、ご自分のことをちゃんと、ご自分でできるようになっただけです。大手を振って実現を変えに帰れる人もいるわけですから、ステファナと比べて私は大したもんだなと思ってはいけませんのですよ。研究になってください。自慢などをやりますとね、結び目が2つぐらいできると思ってください。人様のことは声高々と褒めなさい。自分を褒めたい気持ちになったら、あ、いけないいけない、これは人様が私に聞かせてくださるまで待つ言葉だと、おしまいになって自分の至らないところを探してください。よろしいですね。皆様に幸せになっていただきたいからこそ何度も申し上げるのですよ。よろしくございますね。それでは全然関係のないことですが、次に参りましょう。先日は地球上因縁について話しましたね、そしてそれと直接関係のあることではございませんが、愛というもの、絶対愛というものも皆さんご存知ですね。見返しを期待しないから与える、そういう愛ですね。しかし愛と愛情とは違います。愛情の中でもそうですね、男女の愛、ご夫婦の愛、それはまたちょっと違ったものでございます。先日申し上げましたように、そういった肉体的な喜びを分かち合う、そういう営みを通して、あるいは生活を共にしてお互い補い合うことができるということで、その男女間の愛情というものは考えなければなりません。よってその愛情と、そうですね、同情というものを間違ってはいけませんよ。本当の愛情というものはお互いにないものを補い合っていくということで、合わせて完全な縁になります。したがっていつまでも続くもの、永続性のあるものですが、同情だとか一時の情熱というものは長続きします。その辺をよく考えて愛情 境というものを見直して行かれないと、ふと愛情と思っているものが同情で何をしてもある意味で自分が愛してあげることによって相手を救う、相手を喜ばせるという自己満足につながる愛であってはいけないのです。そのあたりもよくお考えになってくださいね。ご質問がございますか？ございませんか？
はい、あります。
何でしょうか？
シャマさんとパケサーがなんとか言った
韓国スタイルのサウナ。あ、そうですね。
はい。
私
が、みんな汗をかくようなところに行くと、悪いものが出たところに良くないのではないかと思いました。それで、シャマナーとても心配しています。どうするでしょうか？
それはですね、確かに体から発散されるものにはいいものもあれば悪いものもございます。汗は確かにその排泄作用、尿と同じく排泄作用ですから、体の中の毒素を出します。それは事実でございます。不浄なものですね、尿などと同じように。そういう点でエッセイ的ではないし、その影響を受けるということも大いにございますでしょう。しかし汗を出すことの大切さ、体内に溜まったものを毎日ほほばれどおり取ってもらうわけにはまいりませんね。そういうわけでご自分でそれなりの努力をしなければいけません。本当ならば毎日長い距離を走って汗を出すのがよろしいでしょうが、時間、それから体力ですね、そういうものも影響してきますから、そうはなかなかいかないと思いますよ。シャマナには汗を出してほしいと思います。シャマナでなくても皆様に、今の現代人の方は堂々によって汗をかくことはございません。ほとんどの仕事が機械化され、指先だけでほとんどの仕事ができてしまいます。今の話そういう時代ですから、理想的な形ではないかもしれませんが、そういうところに行って足をかくということは悪いことと思います。よろしゅうございます。 他看见这个我告诉你们
お願いいたします。
はい、
あのお褒められるんですけど、随分体とか、生活に溺れてるみたいなんで、それは貧血してそういうふうになってるんですか？
生活としてそういうふうになってるというのは、彼が通らなきゃいけない、
はい、
熱として、え、彼は波動は高いですよ。つながってそれなりの厳しい試練が待ち受けております。シャムマスって大変な試練が待ち受けているのですよ。皆様も、ね、道行く人に比べれば大変な使命を受けてお約束して来られた分だけ大変な試練を受けることになるのですが、ただそれをすなわち不幸と考えてはいけないのです。皆様方の幸せとは何です？たくさんのお金が銀行に入っていて、快適なお住まいの中でおいしいものをいただいて、心配なく楽しくほがらかに暮らすことですか？ある時アトシャは申しました。コンフォート、でも快適さ、これが精進の敵でございます。それを求める限り、どっちか大変な道があれば、快適でない方を選ぶぐらいの決心がなければ、そしてそれを実際に歩んでいかなければ、ご両親は本当に安らかにお休みにはなれないのです。あちらに行かれたら全てがお分かりになったのです。全てがお分かりだから、それに気づいてほしいと、ご自身が犯した過ちをさせたくないと、気づいてくれ気づいてくれとおっしゃっております。それでいつも申しますように、この中の我と皆さん、あ、そうじゃないんです、皆様は一つなのです。彼は大変な使命を持ってきていて、過酷な試練を与えられている、仕方がないんだと言ってはこれまたいけないのです。道行く人で困っていらっしゃる人がいても、手を差し伸べなければなりませんでしょ。それを考えましたならば、何も誇られてるだけではないんですよ。皆様のお仲間の一人だったシャマーズ、大変な苦労をなさっております。お家も売って生活を最初から出直して、生計を立てなきゃいけないとおっしゃってる方がおられます。 それではいけませんね。他にございますか。お母さんに何か質問はないか聞いていただけますか。ないとは今日は言わせませんよ。あなたは今何を恐れていらっしゃるのですか。恐れを拭い去ってしまわなければなりません。心配したり恐れたりすることはそういう現実を招くことになります。全く支離滅裂で申し訳ないのですが、入ってくる私に波動で訴えてくるもの一つ一つに答えさせていただきますね。今心配したり不安だったり恐れたりしたことはそういう現実を招くと申します。皆様方の人生で起こっていることすべては皆様が同意して起こっているのでございます。そんなバカなあんなつらいこと起こってくれと言った覚えはないとおっしゃるかもしれませんが、実際にそうされているのです。皆様が意識されているかいないかにかかわらずそうなのでございますよ。ですから夢夢このような考えは待っちゃいけませんよ。また例を一つ分かりやすい例を取りますとね、マーケットですか、マーケットにお買い物に行って転びました、怪我をしました、足をくじきました、あるいは車で事故を起こしました、相手に非がありました、こういう時ですね。このアメリカではよく行われることなのですが、幸い怪我はほんの軽くて済みました。マーケットで転んでも捻挫しただけでした。車に当てられても骨折だけで済みました。3日後には日常生活支障なく行うことができる、そういう時に、ああよかったと感謝して、それでよろしいのです。それをそういう時にこの時とばかりにマーケットを訴え、何ヶ月も仕事ができないとか、一生頭になったからその保証をしろとか、そういうふうな訴訟を起こし、聞いたことございますでしょう。これはね、そうですね、とっても霊的には
罪の深いことなのですよ、うん、こういうことは、うん、待ってましたと喜んで、うん、そういう機会、これを機会に損などするのだろうかと、うん、その罪たちや皆様方は考えられないほど大きなものなのです。相手がそうしたことでもないのです。もし起こったとしても過失でしょ。相手が悪くて行ったことでも許す、そういう心構えが必要なのに、過失さえも見逃さないぞという、そしてそれをお金という物質で取ろうとする、この浅ましさ、ご自身は得をしたと思っていますが、それは十分なカルマとして清算しなければならないことになるのです。後日本当にそのようになってしまうかもわかりません。本当に6ヶ月間身動きできなくて生活の糧を絶たれたなら致し方のないことでしょう。そうでもないのにそういうことをなさる、これは皆様方に社会では罪になることじゃなく、日常を見られることですが、霊的真理から申しますと、大変波動の低い罪深いことなのです。あまりいい例ではなかったかもしれませんが、言いたいことはお分かり願いました。よろしゅうございます。
はい、
皆様今日は社名についている先生は違ったのをお気づきになりましたか。今日のお導きはいつもの夢ではございません。いつもの夜夢は来ております。どこにいると思いますか。どこにいると思いますか。感じませんか。ところあなたの横ですよ。お座りになっていらっしゃる。ちょっと壁が落ちてますから、ずっと眺めています。ちょっと壁が、なんていうのでしょうね、この感じ。小さなリン、リンパ、
鈴、鈴、鈴、
あ、鈴、セルベル。
つなぎ通していくつかつながって。
はい。
動物を引き連れて行ったりするときに皆様が使ったリンリンとなるですよ。
そうかね。ああ、まさか。
そう、
まさかちゃん、
まさかちゃん、
うん、スカベラここに、
たお腹間だということずっと前から知ってましたね。分かってたでしょ。ね、そうですよね。